厨子の下水道を知ろう。食器を洗った水や入浴時に使った水がどこに流れていくか知っていますか？9月10日の下水道の日にちなみ、今月は私たちの生活に欠かすことのできない下水道を紹介します。問い合わせ、下水道課。写真があります。説明。公園の水飲み場。親子でしょうか。女性と女の子2人が下の蛇口から流れる水で手を洗っています。説明終わり。下水道の役割。汚水を排除し、町を清潔に保つ。汚水が直接下水管に流れ込むので、害虫や悪臭が発生しにくくなります。町が清潔に保たれているのは下水道のおかげです。雨水を排除し、町を浸水から守る。住宅敷地や道路などに降った雨を集め、雨水管で川や海に速やかに排除。町が水浸しにならないよう、私たちの暮らしを守ります。下水処理で身近な環境を守る。汚水は下水管を通って浄水管理センターに運ばれ、きれいな水になって海に戻されます。自然環境を守るため、下水道は大切な役割をしています。雨と家庭やビルなどから出される汚水が、浄水管理センターの放流口から排出されるまでのイラストがあります。説明。雨などの水は、雨水マンホールから雨水管を通って川などに流されています。一方、ビルや家から出る汚水は、下水管を通って中継ポンプ場に送られます。途中、汚水マンホールからも汚水が流されてきます。写真があります。マンホールを覗くと、汚水マンホールを上から覗いた写真、そしてマンホールの蓋の写真です。写真終わり。中継ポンプ場。地形上、自然に流れない場所では、下水をポンプで汲み上げます。小坪と新宿にあります。中継ポンプ場から浄水管理センターを経て、きれいになった水は放流口から海に流れていきます。イラスト説明終わり。汚水の流れ。家庭などで使った水は排水口から下水管に流れ込みます。下水管は高いところから低いところへ向かって自然に下水が流れるようになっています。下流の浄水管理センターに近づくにつれ、流れ込む下水の量が多くなり、どんどん太くなる下水管。最後は浄水管理センターへと流れていきます。市内には浄水管理センター、中継ポンプ場、耐水池など、さまざまな下水道施設があります。ポイント1、下水を流す方法。下水は主に分流式で流していますが、一部の地域では合流式となっています。合流式は強い雨が降ると雨水が多量に混ざり、一定の量を超えると川に放流される仕組みのため、分流化する工事を進めています。分流式。汚水と雨水を別々の管で流す方法。合流式。汚水と雨水を同じ管で流す方法。ポイント2、浄水管理センター、下水処理場。市内の汚水はすべて桜山9丁目にある浄水管理センターで処理し、再生されます。汚泥は肥料やセメントに加工され、資源として再利用しています。最初、沈殿池。流れてきた大きなゴミを取り除きます。エアレーションタンク。微生物の力を借り、汚れを泥の塊にします。最終沈殿池。汚泥を沈殿させ、きれいになった上澄み水を消毒し、海へ放流します。写真があります。説明。シリンダーが3本、それぞれに矢印がついています。最初沈殿池。透明ですが少し濁って、下に泥が溜まっています。次はエアレーションタンク。シリンダー全体が 茶色に濁っています。最後、最終沈殿地。シリンダーの中の水は透明で、何もゴミがないように見えます。説明終わり。放流口の写真が添えられています。津市の下水道の歴史。津市の下水道の歴史は約60年にわたります。1961年の集中豪雨で市内の約2割が冠水したことをきっかけに、1966年に下水道事業に着手、1972年から供用が始まりました。その後、清潔で快適な暮らしに欠かせない重要な生活インフラとして、対象区域の拡大・整備を進め、2002年度末には県内で唯一下水道普及率 100% を達成しました。現在は主に維持管理を行っていて、浄水管理センターの改築更新や老朽管対策、合流式下水道の改善、そして地震対策などが課題となっています。写真が4枚あります。写真1、整備前。説明。ブロック塀の下に丸い管が埋め込まれ、そこから水が勢いよく道路に向かって流れています。写真2、整備後。説明。上の方をフェンスに変えた同じブロック塀、そこには丸い管はありません。説明終わり。写真3と4。1972年に完成した浄水管理センターのセピア色の写真と、玄関の前に緑の植え込みのある現在の浄水管理センターの写真です。写真終わり。数字で見る津市の下水道。チェック1、下水道普及率 100%。 普及率 100% なので、市内に家を建てるときには下水管につなぐことができます。棒グラフがあります。説明。津市市、神奈川県、全国の3本の棒グラフです。津市市 100%、 神奈川県 96.8%、 全国 79.3% になっています。上に 100% を達成しているのは県内で津市市だけとあります。津市市の上に王冠マークがついています。チェック2、1日の処理水量、平均約27,700立方メートル。浄水管理センターに流れ込む汚水は約12時間かけてきれいな水へと処理されます。写真があります。浄水管理センターに流れ込む汚水。説明。タンクに水が勢いよく流れ込んでいます。説明終わり。下にプールのイラストがあり、そこに25メートルプール約59杯分とあります。チェック3、下水管の長さ、合計253キロメートル。市内を通る管の内訳は、汚水管169キロメートル、雨水管54キロメートル、合流管30キロメートル。ちなみに浄水管理センター入り口付近の管の直径は 1.2 メートルあります。イラストがあります。左に津市市、矢印で名古屋市、名古屋市のイラストは名古屋城、上に金のシャチホコが光っています。津市市の上に津市市から名古屋市までの距離と同じくらいとあります。チェック4、マンホールの数、合計 13,294 個。道路でよく見かけるマンホール、平均すると下水管の約19メートルごとに1つあります。管の点検や修理をするときに使います。マニア必見。古くなったマンホール蓋を販売します。9月10日以降、1枚3000円で抽選販売します。詳細は市ホームページで確認してください。マンホールの蓋の写真が添えられています。チェック5、汚水処理の費用。2019年度約 7.5 億円。汚水処理費は使用者が使用した分だけ負担するという考えから、 徴収した下水道使用料で賄うことが原則です。現状では下水道使用料だけでは賄えないため、不足分を一般会計から繰り入れて税金で賄っています。なお、雨水処理費は全市民の安全に関わるという考えから、一般会計からの繰り入れ金で全てを賄っています。棒グラフがあります。2019年度汚水処理費、左に財源、右が経費。財源は下水道使用料 85.1%、 繰り入れ金 14.9%、 経費は維持管理費 60.4%、 資本費 39.6% です。資本費とは、施設や設備の減価償却費や企業債利子など。維持管理費は、下水管の修繕費や浄水管理センターの運転費などとあります。左上にお財布のイラストがあり、1世帯あたり年間約2万7000円とあります。ずっと使い続けるために、今使っている下水管は、長い間大切に維持管理しながら使ってきたものです。これからもできるだけ長く使い続けるため、下水管に負担をかけないポイントを紹介します。正しく使って下水管を一緒に守っていきましょう。家のイラストがあります。家の中にはトイレ、キッチン、風呂、洗面所の3箇所が描かれ、それぞれに矢印がついています。トイレ。トイレットペーパー以外は流さない。トイレットペーパーは水に溶けやすい素材でできています。トイレットペーパー以外のものを流すと、排水管や下水管の詰まりの原因になります。写真説明。赤い T シャツの人が右にトイレットペーパー、左には普通の紙を持っています。右のトイレットペーパーには丸、左の紙には×印がついています。説明終わり。風呂、洗面台。髪の毛を流さない。下水管などのつなぎ目に引っかかったり、他の汚物と絡まったりして、詰まりの原因になります。薬品類を流さない。薬品類を流すと、下水管が変形したり、溶けたりする原因になります。写真。受け皿やゴミガードなどを置いて、ゴミが流れないように。説明。排水口にゴミガードが置かれた洗面台の写真です。説明終わり。キッチン。油類を流さない。排水口に油を流すと冷えて固まり、下水管が詰まってしまいます。油が混ざった水をきれいにすることはとても大変です。野菜くずなどを流さない。野菜くずや食べ残し、ビニール片や爪楊枝などは詰まりの原因になるので流さないでください。写真があります。残った油は布や紙に染み込ませて燃やすゴミへ。説明。フライパンの上に紙を置き、それを箸で操作して油を取っている様子です。説明終わり。写真。排水口ネットを使って小さなゴミもしっかりキャッチ。説明。排水口のカゴに専用のネットをかぶせているところです。説明終わり。マンホールを探してみよう。下水道事業の PR と逗子の魅力を伝えるため、新しいデザインのマンホール蓋を作りました。今回のデザインは、逗子市の代名詞である海の風景と、逗子海岸の東浜にある石原慎太郎氏の芥川賞受賞作、太陽の季節の記念碑です。新しいデザインマンホール蓋は、JR 逗子駅周辺の歩道上に設置しています。周りの人や物に注意しながら、ぜひ探してみてください。写真。新しいデザインマンホール、市内に1箇所のみ設置している。吹き出しに、車道にはありません。歩道の上を探してね、とあります。説明。鮮やかなブルーの海。そこにウィンドサーフィンをする人。奥には富士山。手前には太陽の季節と書かれた記念碑のイラストがあります。説明終わり。写真2。 1990年から使用しているマンホール蓋。市の都市宣言、青い海と緑豊かな平和都市からデザインした。説明、マンホールの蓋、波のような模様が描かれています。説明終わり。